はい、だから、会所と、
はいはい、
またブラックザタブースペシャルか、9月11日ですから、
はい
はい、またよろしくお願いします。
はい、
これで、時事問題は何かあるんですか。なんかいろいろあるような気すんねんけど、
はいはい、
湯川遥さん、
はいはい、捕まった、捕まった、イスラム国、
うん、ほんでなんか一応釈放の交渉も拒否、
拒否、
はい、らしい。相当きつそうな感じだったけど、あの動画見た、
あのアメリカ人のやつですか、
え、首切られるやつです
か、はい、
あ、違う違う違う、じゃなくて湯川さんがこうやられてるやつ、
あ、ちょっとだけ見ました。
なあ、ちょっと気の毒な感じだったな。
うん、今のところまだ分かんないでしょ、それで死んでるかもしれないし。
あ、そうな、生きてる説が強まってるんじゃないの、
はい、ああ、でもなんか確かではないみたい
ですね、
情報は。
ええ、まあ、とにかく分からん、
うん、
まあ、相当本人も変わった感じの方ということでな。
そうですね、
そっちの話題も先行して、うん、先行というかそっちの話題も結構いってるから、も
ともとなんかモデルガンとかの
会社というか販売したんだな、ね、もうその、そのなんかチンチンを切ってはるの？
え？あ、そうなんですか？
え、そうやねんで。そうやねん、そうやねん。
切ってるって
。自殺未遂の過程で、多分、金玉も切っとんちゃうかな。
自殺未遂の過程で？
自殺未遂してんねん。
えぇ、うん。
ほんであれ、名前もだから女の名前にして、で、なんかお父さんが久しぶりに会うたら、
はい、
女の子かと思ったっていう。
ああ。
だからその性転換、
うん、した
んか、したかしようとしてたか、うん、
すごい複雑な話です。
そうやね、だからちょっとなんか変わってんねん、ごっつい壮絶な人生っちゃ壮絶な人生、うん、だから商売やっててやっぱりなんか人に騙されてとか、
はいはい、
いろんな経緯があったらしいんだけど、うん、
なんか最初はね、
うん、
すごい良かったっていう話ですもんね、
うん、田母神さんとな、
うん、
握手して、
はいはい、
それまあミリタリー好きの一環なのか、
うん、
な、
そうですね、
まあ、自衛隊の一番偉い人だったわけやから、
ああ、
うん、まあそういうキャラクターはキャラクターとして、
うん、
そしたら、まあ、それと同時に、まあ、また捕まっちゃってるっていうね。
そうそうそう、拒否っすか、釈放、うん、
釈放交渉をな、
あ、交渉、
うん、
めっちゃ怖いっすね、あの辺の
人が。怖いわ、
あの辺の人ら、うん、もうちょっと意味わかんないですもんね。ヤクザとかの怖さじゃないじゃないですか。なんか
まあだから銭金ってことになっちゃうからな、うん、
どういう、感覚なんでしょうね。なんか国作ろうとしてるんでしょ。
だからそのワンネーションアンダーザイスラム教みたいな、
はあ、
なイスラム、イスラム国家を、
はい、
作ると、要するにもうイランもイラクもないシリアもない、
うん、
みたいな世界観を実現しようとしてるんやと思う、
はあ。
うん、
なんか武闘派なんですね、すごい。
ものすごいんやろ。手もつけられへん。
アルカイダから抜く、もうアルカイダも無理みたいになったって言ってましたもんね。
うん、だからもうすべ全部が敵らしい。自分ら以外は、うん、そういうちょっとややこしさがあるみたいな。
なんかうまいらしい。ですよね、町征服したら。
どういうこと？
あの その町のやつらにごっつい、
うん、施しをする、
はい
はいはい、
でなこう仲間にガンガン入れていくっていう、うん、なんかアメとムチがすごいって言ってましたけどね。
いやだから自爆テロとかああいうのも、はい、嫌がる人間に、
うん、
の首に紐をつけて行ってこいって言ってるわけじゃないから、
ああ
お前ら死んだら、
うん、
天国へ行けるんやと、
はいはい、
神様のために死ね、
うん、
これちょっと問題やねんけどな、うん、そういうことやんか、問題とか後でちょっとまたあれしたいんやけど、
はい、うん、ちょっと
私もだから佐藤勝さん の,、
はい、
あのやつを聞いてるからね、ラジオ、
はあ、
あのそういうのにうるさいからあの国際情勢まあでもあんな収まらんよね、
なんかずっとやってますもん
ね、ええ、だからね、死後の世界問題っていうのがあって、
はい、
だからまあそのなんやろ、日本人なんかでも、
うん、
まあ自殺が割と比較的多いとは思うんだけど、その、どこかにね、やっぱ生まれ変われるみたいな、
うん、
輪廻転生の、
はいはい、
思想があって、
ええ、
死んだらまた違う自分になれるというような、
うん、
その希望を持ってしまう、
はいはい、
ところがあって、
うん、
で自殺が多いんじゃないかみたいな話もないことはないんですよね。
ああそういう人もいますよね、
うん、
たまに、
うんうんうん、
日本でも、
うん、まあ、よくないですよ。でもその生まれ変わったからって、
ええ、
その連続性はない、それ生まれ変わるかもしれないけど、
うん、
その前世の記憶を持って生まれ変われるわけじゃないですよね、もちろん、
うん、
だからその
なんかね、赤ちゃんの時にはあったりするって言いますけど、
ないからないからね、
ないですか、
ないよ、死んだらやっぱそれまでなんですよ、
うん、
多分ね、ええ、それは生まれ変わるとしても、
うん、
してもですよ、その自分のアイデンティティを持って生まれ変われないんですから、
はいはい、
ということはもうないということですから、
前世はないということ
です、ないということですないんですよ、とりあえずね、
前世前世前世って言ったら、うん、最終ミトコンドリアとかになるんですかね。
そうでしょ、そうでしょ、その生命の概念自体が怪しくなってくるじゃん、そこまでいったら、
うん、
単細胞生物とかまでいったら脳みそがないんだから何にも考えてないですよね。だからいい加減なもんですから、
うん、
自殺はやめてください。
そうです
ね、だからイスラムの人もジハードしても、
うん、
ね、死んで天国行けませんよ、多分。
あれ女がめっちゃ抱けるっていうのは何でしたっけ、
それ何、
死んだらあれイスラム教じゃなかったでしたっけ。
あ、そうなんですか。
12人の女とやりたい放題みたいなちょっと間違ったかもしれないですけどえ、そんな不純な理由なんと思ったのがあったんですよね、確か。
ああ、でもそういうこともあるかもしれないね、
うん、
考え方が全然違うからね。うん、
だからこの前ね、うん、そのバンドのドラムのやつに、うん、その輪廻転生、
うんうん、
あると思うんですかって言われて、
うん、
まああるかなって言ったんですよ、
うん、
もちろんもう数が合わへんよって、前世前世ってなったらね、
ああ
って言われて、
はい、
でもう一人そのリーダーはニヤニヤしながら見てるんですよ、
うん、
戦いをね、
うん、
だから未来、俺は前世は未来も行くからって言ったんですけどね。
あ、その総数が決まってて、
そうそう、
未来
の前世もあるから。
うん、あ、はいはいはい。
だから数、
あ、時間の概念がちょっともう狂ってると。
はい、だから過去ばっかり
じゃないですか。うん、いやし、その言い訳としてよくあるのが、
うん、
やっぱりその魂の集合体、靖国神社みたいなもんですよ。
はあ、はあ。
まずだからその。 大きな魂の一部になって、
うんうん、はいはいはい
っていう、なんか死んだらその子じゃない、うん、
手塚治虫の火の鳥って出てましたね。
出てました、
はいはい、こうなんか、はい、ほんま宇宙の、
はい、
なんか一定のところにあるんですよ、魂の塊みたいな、はい、
そうそうそう、
でそこに一回行って、
そうそうそう、
でそこからまたバーッと出て
くる、またね、それを、ま、持って生まれ変わりっていうとか、まあ、それいろいろあるんですけど、数が合えへんから、
数が
合
えへん
ね、
まあ確かにちょっとぐらい記憶はあってもいいですよね、前世あるのやったらね。
だからそのたまにだから、うん、死んだ時に持ってたお守りを持ったまま生まれてくる子供とかね、
うん、
だ生まれてきた子供が持ってるんですよ、
え、
手にお守りを、
地球の中からもう、
そう、
お守りを、
そうとかね、そういう話は
あるんです
か。ないことはないです。
どういうことなんでしょうね。
でもまあ
精子と卵子とお守りがあるんですかね。
いやだからそれは不思議なんですよ、うん、だからその理屈では、
はい、オカルトですよね。
けどそういう話があったりとか、うん、で一応だってあれはそうでしょ、チベットのあれは、
あ、ダライラマの、
ダライラマは生まれ変わりを、
うん、
そのダライラマが死んだ時の、
うん、
その時間に生まれた子供を探しに行くんでしょ。
探しに行くらしいです
ね
で、なんかね、湖があるんですって、
は
あ、山の上か何かに、
はい、
でそこを、
うん、
その力ある層みたいなのが覗いたら、はい、次のダライラマが見えるみたいなんですよ。そういう泉があるみたいですよ。まあ、チベットには何かあるんでしょうね。
ないよ。ぶっちゃけないから。と思います。だからそういうのがあるとかいうのが、
うん、
そたまたまね、
ええ、
チベットの人はおとなしいから、
はいはい、
いいですけど、あ、でも暴れてるもんね、ウイグルはウイグルでね。
そうですね、
うん、いやそれチベットの人は言い悪いじゃないけど、
うん
うん、ウイグルはウイグルで
突っ込んだりしますね。
突っ込んだり、ほんで伝わってけえへんだけで相当いろんなことがあるっていうのね。
ああ、
ええ、中国はやっぱ結構国内問題があるみたいですから、
うん、
ええ大変ですね。いやだから、まあ、まあこの話引きずっていってもいいですけど、だからその一つですよ、
はい、
問題になるのは、
うん、
そのイスラムでもそのまあ神様のために戦って死んだら天国に行けるというね、
うん、
まあ話を信じて、
うん、
まあテロをすると、
はい、
もちろん自分も死ぬし他人も死にますよね。ね、まあまあこれはまあ、うん、僕らから見たらいいとは思えないことですけど、
うん、
それってさ、でもそのスピリチュアリティというかさ、
うん、
宗教ですけど、
ええ、
宗教ですけどやっぱその霊魂を信じるがゆえの、
うん、
一つこうどうですか、悲劇というか、
はいはい、
ね、そういうことにもなってきませんか。
うん、
それは先生みたいなんが、
え、
しょうもない怪談みたいなのをテレビでやるから、
はい、
こんなことになるんちゃいますか。
そんな影響力あるんですか。
うん、まあ、とまでは言わないですけど、
はいはい、
まあ、考えさせられるところはあるんですよね。
うん、
ええ、僕もね、
うん、
で、まあ、血液型の人もそうですよ、
うん、
遊びのつもりがね、もう聞いてたらね、大概面接でみんな聞いてますやん
最近ね、
うん、絶対聞きますって言ってたやん、
はい、
その飲食店のやつらが面接の時に血液型を絶対聞くって。
いますいます
ね、うん、でもう僕らがそれはやめろって言うっていうね、うん、それはほんまにやめろって、
う んまね、うん、結構きつい方っすよ、
うん、まあ、血液型はまあ、うん、まあまあまあまあちょっと話す。ほんでね、最近ちょっと読んだ本でね、
ええ、
あのね、これあるんですよ、これ持ってきたよ、今日は。
あ、本、
うん、スピリチュアルワールド見聞録。
ほう、
これね、あの植木不等式さんっていう、
はい、
都学会ですよね、都学会の本です、
はあ、
ですけど、まあ、あのスピリチュアルの割と広範囲な解説本という、
はいはい、
ことなんですよ。まあ、もちろん否定的な視点で、
うん、
あの書かれてて、でね、まあその前半がね、ね、どうですかね、幽体離脱なんですよ。
はあ、幽体離脱。
幽体離脱に当てられてるんですよ。
はい。
んで、まあ、真ん中ら辺が、スピリチュアリズム。
うん。
だからまあ、幽体離脱の部分は、まあ、割と個人編。
うん。
で、幽体、あの、まあ、そのスピリチュアリズムっていうと、ちょっとこう、あの、まあまあ、小さな社会編みたいな。
はい。
で、まあ、それの、まあ、あの、政治的な意味みたいなのが後半になったら、ま、出てきて、
うん、
まあ、大きな社会編みたいなね。
うん、
その、まあ、大きく分けて、3つ、
はい。
に分けて読めるとは思うんですけれども、
うん、
まあ、すごい面白いんですよね。
ほう。
この本が。で、まあ、ね、幽体離脱に関してのね、検証はね、うん、どうしても甘くなるというか、うん、ちょっとね、僕が読んでても、あの、その幽体離脱を否定する確信はつけてないなという感じはするんですよ、
うん、
あのまあ、 あの否定的な部分だけを選んで書いて書かざるを得ないというか、
うん、
やっぱり結局その、いや僕あのやっぱり並行してね、立花隆さんのその、 あの臨死体験の本とこう対照させてながら読んだらすごい面白い本なんですけど、同じケースを、
うん、
その否定的に、
うん、
あのこう否定してる、
はいはい、
その有名なね、靴の話があるんですよ。
ほうほう、
あの病院 の、 あのどっかに靴があって、
うん、
その幽体離脱で見た、
はい、
話っていうのが割ともその幽体離脱あるあるというか、
うんうん、
幽体離脱の話の中では重要なエピソードで一つ有名な話があって、はい、それはまあこっちでは否定的に書いてるんですけど、
うん、
結局嘘か本当かは分かんないし、
うんうん、
そのやっぱ個人に関してはね、
そう、
否定できないですよね、
ええ、検証できないですよね、
ええ、その自己完結ですから、うん、自分が起き上がって見るわけですから、うん、ええ、
で、うん、まあそのタイミングもありますしね、ええ、そのなんか事故とかの時とか、
あ、はいはいはいはい、
そのやろうと思ってできる人もおるんかもしれないですけど、あんまこう、うん、実験でそういうの聞いたことないですよね、うん、
でやっぱりその視点の角度が変わるわけですから、
うん、
まあ単純に言ったら上から見るとか、
うん、ええ、
まああのひどい人なんかやったら要するにあのなんね、すごい離れたその、うん、自分の実家まで飛んでいって、
はいはい、
お父さんと妹が話してる内容を聞いて、
はいはい、
後でそれを電話で確かめたら確かにその時そういう話をしてたわ、
うん、
とかね、うん、そういうエピソードもあったりするじゃないですか。
あるあるです ね、
ね、それだけやっぱり否定のしようもないというか、
うん、
もちろんそのほんまかどうかっていうのはもうね、もうそのほんま、そもう言われたらほんまですから、
うん、
確かにその話してたみたいな、
うん、
ね。どういうんかな、やっぱりその個人の自分の中だけで起こることっていうのはなかなか難しいなと思って、
うん、で
何を言おうと思ってやったかな。
でもその宗教のスピリチュアルの方は結構、うん、あの、
うん、
何やろ、確信をついてる、
確信をついてるというかね、ね、
なるほどっていう感じですか。
そうですね、何に関心したんやったかな、ちゃんとねあれしといてよかったんやけど、まあまあすごいね、詳しく書いてあるから面白いんですよ、とにかくね、 これでね、ね、これやな、この話やな。ね、嘘の高齢会を開いて、
はは、
あ、だからね、嘘の高齢会じゃないわ。どういうかな、こう、その霊魂とかを信じるグループと、
はい、
否定的なグループ、
うん、
今がを、
うん、
呼ぶと、
ええ、
でね、バーッと映像を見せるらしいんですよ。
はい、
で、まあ無意味な映像を見せると、
うん、
で無意味なんだけれども、
うん、
そこになんかやっぱりこう意味を見出そうとする、
うん、ええ、
グループっていうのはやっぱりその信じるグループ。
あ
であって、
うん、
逆に、
うん、
じゃあ、脈絡があること、
うん、
意味があることをバーッとこう映したときに、う
ん、はい、
その意味を見出さないでおこうという動きが強いのが、その否定的なグループみたいなね、
うんうん
うん、どういうのかな、引き分けみたいな、わかります？バーッとね、
うん、
映像をバーバーバーッと流すんですよ、
はいはい、
バーッと。ほんで全く意味をなさないことを流すと、
はいはいはい、
ほんでそれを見た時に意味ないんですよ、
うん、
けど
意味をつける方が、
意味をつける方がその
信じる
人たち、
はい、
で今度じゃあ逆に意味がある言葉とか、
はいはい、
意味のある映像とかを流すと、バーッと流すんだけど、それを、
は
あ、全然無意味やと、
はいはいはい、
脈絡がないと捉えようとするグループっていうのが、
なるほど、
否定的なグループ。だから引き分けみたいな、もし、はいはい、もし、
うん、
ですよ、お化けがいたとしようと、
うんうん、
本当にお化けが出ても、
うん、
それをお化けじゃないって言ってしまう可能性があるのが懐疑的なグループ。
なるほど、わかりましたよ、
っていうことになるんですよ。だから
真ん中がいないじゃないですか。
その真ん中は いるんやと思うけど、まあその実験で言えば、うん、
あれば、
うん、
あ、否定的なグループとそれを比べるとですよね、
うんうんうん、
真ん中のやつはいないですよね、うん、その場には。
そう、とりあえずね、うん、その真ん中もいると思うんですけど、そういうやつはもうはっきり言って、もうこの際、
うん、
お前は黙っとけって、う
ん、ちょっと黙っとけ、
おるかもしれんし、いや、まあおらんかなあ、
ちょっと違う、
お前は今はもう黙っとけっていう話やからね。なら
でもそのだから意味ある映像、全然全く意味ない映像を流されるじゃないですか、
うんうんうん、
まあと、でそれは意味ないっていうやつがいるでしょ
う、うんうんうん、
それで意味ある映像を流すじゃないですか、
うん、
じゃ あこれは意味あるってやつが一番まともじゃないですか。
そうです、
そうです、ね、
それはだからそれはいるんだと思うんですよ、
はい、
もちろん。でもこれはまあ科学的なちゃんとした実験やから、
はい、
その
対象なグループを
やし、その相当数を集めて、
はあはあ、
もちろん懐疑的なグループの中にも、
うん、
その中間派というか、
ええ、
色分けはされるんですよ。
うん、
もう何を見てももうあかんやつもいれば、
うん、
ある程度は認識するやつもいるというか、
はいはい、
だからそれはそのグラデーションにはなると思うんです、うん、わかります？
はいはい、
うん、だからそのパキーンとね、
うん、
はっきり分かれるっていうんじゃなくて、その統計的に見て、
ね、
そういう結果が出たということだと思うんです、うん、ね、
なるほど、
ね、そうなんですよ、そういうことがあるんですよ、
うん
うん、だ結局だから信じるか信じないかあなた次第ですみたいなね、
うん
うん、でやっぱりね、僕は最近これ思うのが、あれですよね、よう僕が言うのが合気道理論ね、
はあ、
オカルト合気道理論みたいな、
はいはい、
合気道の技は、
うん、
合気道をやってるやつ同士でしか効かない
はいはい、
という説があるじゃないですか、
うん、
あの塩田剛造先生の前も同じ話したけど、足触られただけで、っていうのは、
その相性みたいなのがあるしね。
だからそう、やっぱりそういうその相互理解というか、
うん、
それはそういうもんっていう、
うん、
あの強い、なんちゅうの、お互いに理解する心という か、
うん、
やっぱりそういう中で、
うん、
そのしか起こらないことっていうか、やっぱ日本には日本の幽霊が出るんですよ。
うん、確かに、
ね、
うん、
だからアメリカではアメリカの幽霊が出るでしょ
う、うんうん、
という話ですよね、
ええ、
結局あのいうどういうのかな、そのまあユートピアじゃないですけど、
うん、
だからコックリさんって言ったって、それ否定するのは簡単だと思うんですけど、
うん、
その瞬間例えばコックリさんを一緒にやってるメンツっていうのさ、うん、
はい、
ある一定のやっぱりその期待感というか、
うん、
そのユートピア的にこう共有するというか、
うん、
そういう面があって、あのそれがだから嘘とか本当とか、
うん、
言うのに何の意味があるのかなと思って、
ああ、
うん、ちょっと思うんですよね、
うん
うん、先生と俺こう、うん、10円玉にね、こっくりさん、こっくりさんやと、もう何か起こってほしいわけでしょ、
うん、
もう呆れて、
まあ、怒ら
やる時点で、うん、
面白くないですよ ね,
ね、だからそういう強いなんていうかな気持ちをこうがもうそこに充満してるわけだから、
うん、
ね、それをそのだから力が入って動いてるだけやとか言ってもしょうがないですよね、
うん、まあそうですね、
それがでもその要するに幽体離脱とかさ、
うん、
例えばまあデジャブでもいいですよ、
ええ、
でも不思議な夢を見たりとか、
うん、
よくなったらそれがさもうぐーっと縮まって、
ええ、
そのユートピア的な世界がぐーっと縮まってですよ、うん、もう自分自身ですよ、
うん、
ね、自分自身の個人の中で、
うん、
その要するに幽体だとか夢を見たりとか、
うん、
っていうのはもうそれは起こりますよ、はっきり言って、
うん、
あのいろんな不思議なことが、
はい、
自分の中のルールなんですから、
うん、
と僕は最近思うようになってるんですよ、
うん、
うん、だからその幽霊が客観的にいるかいないかとか、
はいはい、なるほど、
そういう話をもう俺はしない、
はいはい、なるほど
それ いるかいないかって言われたら僕はいないと思ってますよ、うん、多分ね、
うん、
ええ、あの、
うん、
うん、だからそこがね、まあそのちょっと皆さんには分かりづらいかもしれないですけど、
うん、
ええ、僕がその都学会みたいな感じの、
うん、
その人たちに対して持つ否定的な感覚なんですよね、
う
ん、
はいはい、
ええ、そんなにね、
うん、
あの簡単な話じゃないぞと、
うん、
思うんですよ、
うん、
だからその自分ですよ問題は、うん、だからあのそういう意味であの逆に言えばその僕が最近好きな自分階段ね、自分が後ろから見てたとか、
はいはい、
幽体離脱した自分自身が窓の外で暴れてたとか、うんうん、あるいはそのパラレルワードに入っていく話、
うん、
でその松竹のね芸人さんの話でも良かったのがキャンプ場に行くんですよね、
はいはい、
あれでもみんなで行くんですよね、
うん、
でキャンプ場を前日にちゃんと予約して、
うん、
どこのキャンプ場って言ってましたね、名前も
言ってましたね、
うん、で忘れましたけど、
うん、
でなんか芸人2組やったかな、
そうです、チキチキジョニーさんに
連れられて、いや覚えてます先生、
チキチキジョニーさんのために予約した
い、予約したんだかな、ほんで4人で車に乗ってキャンプ場へ、その前日に予約したキャンプ場へ着いたと、
うん、
そしたらもうおかしいんですよね、廃墟というか、
うん、
あれ果ててると、
そう
です、ね、ほんでとてもこれはその営業してるように見えない、
うん、
キャンプ場
雰囲気がね、
はい、でおかしいな、
うん、
と思ったけど、まあ前日に予約してるもんやから、
うん、
まあ、なんとか入っていって、
うん、
な管理の建物みたいなのがあって、
はい、
でそこまで行って、
うん、
でもうもちろん誰もいないと、
ね、
おかしいなと思って電話したら、
うん、
その管理室の中の電話が鳴ったっていうんですよね、うん、ほんでうわーと思って怖くなって、はい、その日はもう逃げて帰ったんですよね、はい、で、おかしいなと思って、次の日、電話してみたら、うん、あの、なんで昨日来られなかったんですかみたいな、ことを言われて。で、ホームページとか見ても、なんか、イベントとかもやってて、
うん、
うん、やってるんですよね、営業は。
うん、明らかに違う
んですよ。違うんですよね。
自分らが行ったところとね。
行った、だからその、
場所は合ってる。
場所は合ってるんですよ。その、ナビもちゃんと合ってて、うん、電話も鳴ったんですから。うん、
そこなんですかね、
ええ、話、うん、
だからと入り込んでもってるんですよね、
ええ、だからその辺をね、
うん、
最近はいい話やなって思うんですよね、
うんうん、
ええ、だからその本読んでてね、そのだからまあ極めて個人的な感覚であるその霊魂とか、
うん、
ね、自分自身を超えるなんかこう不思議なことっていうのがなんかね、社会性を持つときに、
はい、
いろんなおかしなことが、
うん、
起こって、
ええ、
でその批判の対象になるべきというか、
うん、
お金を生んでいったりとかね、それこそその人を殺してしまったりとか、
うん、
ね、あの悪霊を叩き出すって言って、
うん、
滝に打たせて人を殺してしまったりとか、
はいはい、X の都市とかね、
ああ都市ね、うん、あれはあれで問題やからね。いやだってそうやね、トシさんも大変やろね、あれ。トシさんを信じておかしなった人もいっぱいおるやろから。
ああ、
うん、トシさんはどうなってもいいですよ、はっきり言って。もうこうなったら、うん、好きなようにやってんねんから、まあ、ね、
ファンがね、
まあまあそういう意味もあってテレビでああいう話をしたりもしてるんだろうとは思うんですけど、
うん、
そういうことね、ちょっとあの考えました、
うん、
あの、まあ、何気なく本パラパラと読んでてね、読みながら、まあ、面白いですよ、スピリチュアルワールド見聞記、見聞記で、ね、いろいろあの必ずしもね、私のその思う、うん、あのこととはあの一致しないんですけど、
うん、
あのもちろん詳しく書いてありますしね、あの勉強にもなりますし、
はい、うん、ね、はい、だからやっぱり出てきてくれなあかんですよね、なんか
はっきりとね、
はっきりと、ほんまに。でもほんまテレビのはっきりは違うからね、あの最近ビデオに要心霊とあれははっきり出すぎなんですよ、ね。
いや、だからちゃんと、その。
そのね、おるんやったらね、
うん、
今ここに出てきてくれてもいいじゃないですか。ラジオにね。
出てこないです。
出てこないでしょ？
はい。
なんでなんですかね。
だからいないから。
いるって
。だからいない！
いるって
言うじゃないですか。いや、だからね。だからいる、だからここでね、まだ視点変えますけど、
ええ、
いると。だからね、もう言いたいのは、あの人、だからそれこそその、浜口さんのお父さん、
はいはい、
のようなスタンスで行くと、結局、
うん、
犬、猫、アライグマ、イノシシ、クマのレベルになってしまうんですよ。幽霊がおるっていう。う
ん、ええ、ああ。
おるもんやってなると、
はいはい、
あ、アライグマ見たよと、
はいはい、
見ましたよ私家の近所でアライグマね、
はいはい、
この前ねあの森くん、
はいはい、
昨日おとついかな、
うん、
森くんと喋ってたらね、
うん、
アライグマね2匹捕まえました。
捕まえたんですか。
檻に罠でアライグマ2匹あのそれは保健所にも渡したと、
うん、
カラス1匹捕まえました。
カラス、
カラスを逃がしたってんて、
はい、
逃がしてんけど分かるように白く塗って逃がしてんて
その辺すごいっすからね、
うん、ほんでもうその逃がしたら一回戻ってきたって、
う
ん、ほんでもうそこがカラスだらけになったって
で、どういうことですか。
いや、仕返ししに来ようと しようとした。
あ、嫌がらせ、
うん、
な、頭いいですもんね、あいつ、
うん、まあ、ええけどね、
七国みたいな感じです。
そうそうそうそうそういうね、その、うん、話になるんですよ、
うん、
だから、いないと、
うん、
いないんだけど、
うん、
いましたよって。
ああ、なるほど。
うん、それが怖いわけでしょ。
うん、そうそうそうそう。そうそうそうそうです。そうです
よ。
だから、
うん、
やっぱりこれで普通に出てこられると怖くなくなりますからね。
そうです。そうです。だからその霊感持ちの階段が怖くなるのはそこでしょ、やっぱり。
うんうん、全く、やっぱ一番怖いっていうのは全く信用してない人が味わう階段ですよ、ね。
そうそう、だから全く信用してない人に、でもあるやろ、でもあるやろって、
うん、聞いた時に
やっぱりこう30分ぐらい煮詰めなあかんですよね、うん、で全然違う話してでまたどうですかと、あ、そういえばあるっていうのが怖いわけやんか。
大体やっぱああいうあのほんまに嫌いじゃないですか多分。
どういうこと。
そういう人たちって言ったらあれやけど、うん、まあちょっとネガティブな話じゃないですか。嫌な話じゃないですか。
まあね、まああの
気持ち悪かったり、
まあどうしよう、死ぬことも、うん、
だから結構封印しと話が多いんですよね。
ああ、
なんかだから
そうそうそう、
ちょっと思い出したら出てきたりするんですよね。
パッと言ってパッと答えるのはやっぱり芸人さんだけですから、
うん、
反応できるの、うん、
確かにその犬猫とかなってきたら怖くなくなりますよ
ね、
うん、
違うんですよ。だそれが僕だからさ、あの浜口さんの弟さんみたいな、
うん
タイプの人に対するちょっと疑問なんですよ、
うん、
何をね、
うん、
それこそ人のね、
うん、
がやばいとかいっぱい寄ってきてるとか
そうそうそう、
いやうるさいねんと寄ってくるって、蚊が寄ってくるのと一緒やん、あの言いようやったら。
そうそうそう、
私蚊に噛まれやすいねんっていう話と、
うん、
一緒じゃないですか。
まあそう言われたらそうですよ
ね。それはちゃうやろって言いたくなるんですよね、うん、
そう、
はい、じゃあもうここで大岡田さんの階段してあげて。
大岡田さんの階段ね聞きましたよ最近よく会ってますからあの家の話です。
え、はいはいはい、
この話ですよ。
その話です。
大岡田さんがね、うん、まあ、今その家持ってるんですよ、
はい、
で前はマンションかなんか住んでて、
はい、
でそこから一軒家に引っ越してたんですけど、
はい、
その過程で、今の家とは別に一軒家、
はい、
家を見つけてたんです、住まで、
はい
はい、で入ったらこうリフォームもされてて、
はいはい、
めっちゃ綺麗くて、はい、ここええなと思ってて話聞いたら、
はい、
大岡田さんより前にそこに住もうとした人がいて、
はい、
で、そこに住んで、リフォームをして、その人が。
はいはい、
で、2週間も経たずに出たんです。
はい。
その家を。
はい、
で、まあ、50メートルか、
はい、
もうすぐ目の前のマンションで住んでるんですよ、その人が。
はい、はい。明らかにその地域に不満はない。
ない。
けど、その家に不満があったんやろと。
う
ん、
それだってリフォームまでしてるぐらいですから、
うん、
もうがっつり住もうと思っとったところを2週間足らずで
出た
出た。でまあ 大家さんそんなあんまね、
うんうん、
あの信用しないですから、そういう、まあ、オカルトがね、そんな知らんがなっていうので、まあ、ええやんけ、みたいな。住めたらええやんけ、みたいなんで、でも結局、その時、金の都合がつかんと、その家は住めんかったんですよ。住もうと思ってたんですけど。で、住まんくて、親父に、あの、ええ家見つかってんけどな、みたいな話をしてて、で、今ちょっとでも金ないから無理やな、で、どこや、っていう。で、住まんなんかどこどこやって言ったら、あの、そこは絶対住んだらあかんぞ、
はい、
親父が言うっつって。で、なんでやって言ったら、あの、あそこの家は、その、住むやつ住むやつが、あの、基地外になって出ていくって。
ほう。
だから、あの、ずっと空き家なんや。
はい、
あの家はやばい家、ところなんやでって言って、だからあそこは借りたらあかんって言われたんですよ。はいで、あ、そんなやばいんやって言って、そのままほったらかしてたんだけど、それを聞きつけたお坊さんかなんかが、
はいはいはい、
まあ、お母さんも知ってるらしいんですけど、あの、やっぱりなんかおるらしくて、
はいはいはい、
だからわしが、もう除霊と、
住んで、
はい、
もう
除霊もして、でも一石二鳥じゃないですか。
もう住み込んで。うん、
で、安いんして、やっぱりごっつい。住まへんからみんな
安くなっていた
ね。安くなっている。
話矛盾があるからな。岡田さんは
あ金がなくて、あ
その時は高かったけど。
高かったけど。そうそうそう。
ちゃんとしてください。
そうそうそう。あでもね安かったらしい。
はは。安かったけれども、うん、まあ
岡田さん的には
ちょっと諦めたっていうこと。
はい、はい、金の都合がつかんかった。
うんうんうん、
で久保さんが住んだんかな、はい、除霊もするからっていうことで住んで、気違いになって出てったんですよ、お坊さんが最後。
お坊さんも。
お坊さんも。
負けた。
負けた。で、今も空き家みたいですよ。
それだから、まあ、気違いになるんでしょ。
気違いになる。あの、入ったらね、うん、正常な人は、多分。
気違いが住んでも。
気違い。気違いが済んだら分かんないですね。だから、まあ、正常になるかもしれないです。
なんなら、え、もしかして。大方さんがどうなるわけ
大方さんは、あの、分かんないですけど、
うん、
あの、何でしょうね、
うん。
面白くなくなるかもしれないですよね。
大方さん。やっぱ持ってるね、大方さん、
う
ん。
でもやっぱたまに、だから全く見ないしね、そういう、
はいはいはい、
まあ、あの二人、
大川さん、
ね、大川さん夫婦は、
はい、
でな、はあ、みたいな感じじゃないですか、
はいはいはい、
だけど経験してるのがいいですよね、その尼崎のやつとか、
そう、ネタ、そうそうですね、ネタを持ってくの、
うん、
いや、またね、
うん、
だからあのこれもあのチョッパーショーがあるんですよね、神戸で年に1回、
はい、
夏に
バイクの
バイクのね、でそこ行ったらね、やっぱスーパースターがね、うん、勢ぞろいですよ、
神戸アウトローズが
神戸のねほんであの大川さんもね、ご機嫌でしたよ、
ご機嫌でした、
うん、だからね、僕もまあチョッパーショーでおったらね、なんやかや喋るんですよ、うん、
はいはい、
言うても
うん、
うん、うん、そのチョッパーショーの中のその同じエリアにみんな溜まってるその元高界隈とか、
はいはい、
そのスターたちが、
はいはい、
うん、で大川さんももちろんいるんですけど、うん、まあ、大川さんやっぱりねトップあのねトップスターもう
違い度はね、
うん、あのね全員一歩引いてるわ
全員、やんわり苦手なんですね。
あの、やっぱり、ちょっと。
全員です。いや、と思います
よ。いや、俺は苦手なことはないよ。俺はね。
ああ、はい。
別に、俺はね。苦手っていうのはないねんけど、あの、やっぱり、いいよ。一目置いてる
わ。一目ですよ、ね。
全員。うん。
いや、ほんまね、最近僕、改めてね、やっぱり、話聞いたり、その佇まい見てますけど、渋いっすよね。
渋い。
なんか。
もう風化風化ちゃうもん。
うん、あの、多分、あの、地球が核の炎に包まれても大丈夫やと思うんですよ。二人は。
二人って夫婦？
夫婦
は。ああ。いやあと、大川さんの話何かあったっけ？
だから、怖いことを言い出してますよね。あの、殺人事件の。
ああ、はいはいはいはい。はい、やんわりその話。
やんわりちょっと言いますけど。
その、疑われてる人の名誉があるから。
ありますから。
うん、ちょっとその人の、
はい、
がどの人かわからんように喋ってな、うん。頼むで。うん、
でも、その人は、うん、あの、
まあ、仮に A さんとして。
仮に A さんね。うん、A さんは、あの、あ、店やってますよ。
そこなんか、要するに、やり手やねんね、店の。
やり手やり手。
やり手やねんね。
はい。
ほんで、ネットなんかでも割と、うまいことやってはんねんね。
そうそう、はい、で、なんか、そう、みんなで喋ってた時に、うん、その A さんもいて、
うん、
で、大川さんもおって、うん、僕もおったんですよ。
はいはいはい。
で、なんか A さんが、うん、結構、あの、
アドバイス。
アドバイスとか、うん、まあ、話がうまいし、うん、いろいろ詳しいんですよ、すごい。うん、で、ネットを僕のところは、こういう風にしてますよとか、
うん、で、
商売こういう風にして、うん、ツイッターやったりして、うん、あの、
なんとか、まあ、うん、まあ、結構結果出してますよ、みたいな、
はい。なんか、あ、へえ、みたいな、すごい人なんですね、うん、みたいな。
ノウハウをいろいろ、大方さんに、
そうです、そうです。
言うわけ。
はい。なんかまあ、そういう、店同士の、なんかお店同士の、
業界同士の、まあ、
情報交換。
情報交換。まあ、業界は違うとはいえ。はい、はい、
で、うん、大川さんも僕に、この子な、ごっつい、うん、あの、ネットでな、うん、すごい売っていく子やね、うん、って。
大川さんもそこは素直に聞くんや。
聞くんですよ、
うん。
で、この子詳しいからな、って、
うんうん。
で、いろいろこう、喋ってて、うんそれでその A さんが帰ったんです
よ。じゃあ僕行きますと、
はい、で大川さんと2人になったんですよ
先生がね。
はい、はい、じゃあ、うん、あのおガモガモってこう、うん、ちょっと小声になって、
うん、
あのな、
うん、
神戸の、うん、あの殺人事件、
はい、
高校生を刺したんでしたかね。
神戸市の北区で
北区でちょっと謎な事件があ
ったんですよ。その女子高生と男子高校生のカップルが、
はい、
なんか喋ってたんですよね。
夜中にね。
夜中やったかな。
なんせ、
まあ、喋ってたら、なんか襲われて、うん、男の子だけ殺されたっていう事件があるんですよね。うん、
気持ち悪い事件があるんですよ。
事件があるんですよ。ほんで、その犯人が捕まってなくて。
捕まってないんです
よ。まだいるんですよ、うん、犯人がその辺に、
うん
うん、
でその事件あったやろって言って、うん、ああ、うん、あのなんかまだちょっと捕まってないやつですよね、
うん、
って言って、あれやねんけども、うん、俺が主にあいつが犯人やと思うねんって
A さんがね
A さんがええって言っていやマジで、
はい、
マジで、
はい、
あのもうめちゃくちゃ真剣な顔なんですよ、
はい
で、あの、いや、似顔絵発表されとんねんけど、
うん、
めちゃくちゃ似てるから、って言って。うん、で、ほんまに、
うん、
それで、しょうもないことばっかり言ったやろって言いますよ。
あ、そうなんだ。あ、そうなん
だ。えっていう。怖っみたいな。な、しょうもない自分のことばっかり言ってな。
うん、
ほんま、刺すタイプや、あれは。
あ
れを確実に去って刺すタイプやと思って、
は
あ、でコンピューター持ってましたから、
はい、
検索しようって言って、
は
あ、似顔絵
似顔絵を、はいはい、
で検索して出てきたんですけど、
はい、
でちょっとなんかあの
なんかあの似顔絵な
似顔絵ちょっと
わあんなんでわから
ないうまくはないんですよね、は
あ、
なんか、
はあはあ、
でもちょっと似てるんですよ怖いか。
あ、そう、面影はあると。
面影があるんですよ。
でもそこに気づく大方さんがやっぱすごいな。はい、 あれちょっと前やもんな。
そうなんですよ、うん、だからその A さんに大川さん会った瞬間からずっと思ってたらしいんですよ、うん、もう結構その長いことになるんですけど、ちょっと仲良くなってからずっと思ってたらしくて、だから今からがもうお前警察に電話しろ、おるから言って、あの犯人がで多分懸賞金も出てるから、
あの金もらえる、
もしそう俺は多分そうやと思うから、それやったら金もらえるし、あかんかっても別に犯罪ならへんからって、
まあな
それ今電話した方がええって言うんですけど、なんで俺がなんでそこを俺がやらなあかんのかなと思いながら、まあちょっとねえって笑ははって笑いながらごまかしたんですけど、あながち、あの
でもそこは目利きやから。
そうなんですよ、
その普通の人間の眼力じゃないからな。
そうなんですよ、
はっきり言って
やっぱり僕それはね通じるもんがあると思うんですよ。その
俺も思う、
服とかいろんな雑貨を見てるじゃないですか。
そうもうその本物と偽物をバチッと見分ける、その
ヴィンテージとレギュラーもも
うね
アメリカとか行ってベトナムか行って、
もうその
これやっていうのをね、もうだから何年もやってるわけ、 目利きを何年もやってるわけですよ。
そうですよ、
だから
しかも日清やからね。
そうなんですよ、日清を見分け、見ただけで分かるらしいですからね、はいはい、日清は、はい、だから奥さんも、うん、いやーって言ってるんですけど、うん、奥さんもちょっとビビってると思うんですよ。
そのやっぱ大岡田さんの能力にビビってるわけ、うん、
その 100% ないってこと は
言い切れない、う
ん、この人やったらっていうのがあるんですよ
言うても
言うてもほらなっていうのがありそうな気がする。
あると思うな。あ、うん、まあ、あれでね、ちょっとここメモってはどんな話やったか忘れたんですけど、日清のやつが来なくなった話よ。
ああ日清、あのね、うん、その会ってる時にね、うん、あのマスクすプロレスラーのマスク作ってる知ってるかガモンって言われたんですよ。
ほうほう、
ドラゴンとかで、
あドラゴンゲート
とかドラゴンゲートとか でいや僕知らないですって言って、まあその須山さんとやってたじゃないですかドラゴンゲート、だから聞いてきたいと思うんですけど、いやわかんないですって言って、いやそのプロレスショップがあるから高橋元君におるんやってマスク職人が、
ほ
う、まあ、おるんすかって、うん、それはそれがどうしたんっていう話なんですけどそうなんすかって言ったら、うん、いやそいつがな日清やね、
うん、
あ日清なんすか、
うん
うん、挨拶ないんやって言うんですよえそうなんすかって、
うん
うん、え僕その日清のルール知らないですからちょっと聞かせてもらっていいですかってああ大体な日清のやつは絶対挨拶あるんやって、
は
あ、そのでも結構離れてるんじゃないですか年って言って、
は
あ、あのそら大川さんの時のバリバリの日清と今の日清はちょっと、
はあ、うん、まあ興奮もちゃうやろうし、はい、ね、
だから、
は
あ、あの
事情が違うんじゃないですか
って、いやそんなことはないんやって、
はあ、
そのあれ校舎なんか2いろいろありましたよね、
日清第1、第2、第3とか、はい、なんかいろいろあんねん、確かに、
だから大川さんが第1かなんかやったんか、うん、やったか、うん、そう、うん、わかんないですけど、うん、なぜ違う第2のやつも挨拶に来るぐらいやねん、
もうそれはその日清の日清イズムがやっぱりそれはもうあれなんかいろんなところにある、兵庫県にもあるし、はい、三重県かなんかにもあるし、うんとかなんかそんなんやろ、
うん、
でやろうがなんでやろうがも日清は日清なんですやっぱり、
で、あのでも大川さんの存在が分かんないんじゃないですかみたいな、
は
あ、いやだから行ったんやみたいな、
ははは、
でまあなんか軽くっていうか、
は
あ、日清やろみたいな、
は
あ、で俺もやみたいな、はあ、でパッと帰るみたいなだから
分からしたんや、
はい、はい、はあ、それでないんやって言ってちょっと困ってたんですよ、はあ、でだから、はあ、でもねって、はあ、 うん、でそんな年も離れてないって言うんですよ、うん、3つ4つぐらいって、うん、なんなお前、うん、10個下のやつでも来るぐらいやぞ、うんうん、日清出身って言ったら、はい、でそうお客さんでおったんやんって、うん、その10個下ぐらいの子で、うんうん、普通のお客さんでよう通ってきてくれてたんですって、うんうん、でバーってしゃ、まあ、しゃべったうちにというか、うんうん、日清やなって分かって、うん、日清やろみたいな、うん、あ日清なんすか、うん、すいません挨拶遅れてみたいな、うん、
もう挨拶が遅れました、
ちょっとこっち分かってなかったんでみたいな、うん、ああええねえこっち分かっとったけどな、うん、あっあっすみたいな、もう、うん、す世界が一変したでしょ、ね、うん、でこうにもなったんです , 笑ってましたけどね来るようになってな
日清さえなければええお客さんやったのに
そっちも日清さえなければええ店やったのに
あのねだからね日清といえばねあの人が日清なんですよ、あの長谷川アナ、
長谷川アナ
なんかね、だからフジテレビかなんかをクビになったアナウンサーおるでしょ、
はいはいはい、男の人、
あの男の人で、あのニューヨークかなんかにおって、うん、金使い込んだだのなんだのいう疑いをかけられて、
はいはい、
本人はそんな
今フリーになって
る、フリーになって割とブイブイ言わしてるブログで、
はいはいはい、あの人日清なん
ですか、あの人日清なんですよ、
さすがやな、
そうなんですよ、
今なんかめちゃくちゃ言うてます
よね、言うてるやん、言うてるやん、結構もの言うてる、うん、
暴露しまくってますよね、うん、金のこととか、
あれ日清ですから、
挨拶行ってるんですかね
行ってるかどうか知らんけど、知らんけど、だからだから、うん、絶対にそんなん負けへんよ、 あんなもん、
いやなんかすごいですもんね、僕も一回テレビで見ましたけど、なんかバリバリなんか言ってましたけどね、
うん、そうそうそう、
んなもん無理ですよね、ちょっと叩いたぐらいで
大岡田さんは浜ちゃんらよりは下
ですかね、だから僕の13個か4個上ですからね、多分
でしょ、ということは僕の5つぐらい上なんですよね、多分4つか5つ上なんですよ、
ちょっと下ですよね、多分どうですかね、
ちょっと下なのかな、あやろうな、
うん、
あまあや日清な、あ
日清のルールがあるみたいですね
なるほど、大岡田さんの話、大岡田さんの話になってもだけど、あ、ほんでね、
はいはい、
そうそうそうそう、あのねこれ次でしょ、
次、
はい、
はい、